聖書の御言葉を朗読いたします。ヨハネによる福音書第15章1節から17節。私は誠のブドウの木、私の父は農夫である。私につながっていながら実を結ばない枝は皆父が取り除かれる。しかし実を結ぶ者は皆いよいよ豊かに実を結ぶように手入れをなさる。私の話した言葉によってあなた方はすでに清くなっている。私につながっていなさい。私もあなた方につながっている。ブドウの枝が木につながっていなければ自分では実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ実を結ぶことができない。私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。私を離れてはあなた方は何もできないからである。私につながっていない人がいれば、枝のように外に投げ捨てられて枯れる。そして集められ、火に投げ入れられて焼かれてしまう。あなた方か私につながっており、私の言葉があなた方のうちにいつもあるならば、望むものを何でも願いなさい。そうすれば叶えられる。あなた方が豊かに実を結び、私の弟子となるなら、それによって私の父は栄光を受けになる。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛してきた。私の愛にとどまりなさい。私が父の掟を守り、その愛にとどまっているように、あなた方も私の掟を守るなら、私の愛にとどまっていることになる。これらのことを話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためである。私があなた方を愛したように、互いに愛し合いなさい。これが私の掟である。友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。私の命じることを行うならば、あなた方は私の友である。もはや私はあなた方をしもべとは呼ばない。しもべは主人が何をしているか知らないからである。私はあなた方を友と呼ぶ。父から聞いたことをすべてあなた方に知らせたからである。あなた方が私を選んだのではない。私があなた方を選んだ。あなた方が出かけて行って実を結び、その実が残るようにと、また私の名によって父に願うものは何でも与えられるようにと、私があなた方を任命したのである。互いに愛し合いなさい。これが私の命令である。私どもの人生は選ぶことの連続です。いつまでも優柔不断なままではいけないのです。これだと言えるものを自分で見つけ、それを選び取り、その道をまっすぐ進んでいくことができるように努力をします。他の誰かからこの道を行きなさいとか、困った時はこうしなさいというふうにアドバイスを聞くことは良いことかもしれません。でも自分のことについてあまり他の人からいろいろ言われるのも嫌だと思うことがあります。私のためを思って言ってくれるその気持ちは受け止めたいと思うけれども、この私を生きるのは他の誰でもない、この私なんだから、私に全部決めさせてよ、私がしたいように、私が生きたいようにさせてよ、そう思ってしまうんです。この選ぶということですが、これは聖書全体に耳を傾け理解する上で極めて重要な言葉になります。救いとは何であるのか、信仰とは何であるのか、このことを語るときに選びということを抜きにして語ることはできません。旧約聖書から選びということが繰り返し語られますが、今朝の御言葉にもありましたように、主イエスが十字架にかけられる前の夜、最後の晩餐と呼ばれる弟子たちと一緒に食事をしたその席でこうおっしゃいました。今日の説教の中心になる御言葉です。16節をもう一度お読みします。あなた方が私を選んだのではない。私があなた方を選んだ。 あなた方が出かけて行って実を結び、その実が残るようにと。また私の名によって父に願うものは何でも与えられるようにと、私があなた方を任命したのである。私の弟子であるあなた方を、つまりここにいる私たちを選んでくださったのは主イエスであり神様です。あなたは神に選ばれているということ、ここに神様が聖書を通して私どもに伝えたいメッセージがあるんです。あなたは神に選ばれているんです。私の人生、私の生き方について深く悩み苦労し、行くべき道を自分で選び取っていくこと、このことが全部悪いというわけではありません。自分で選び取るというのは、与えられた命、人生を重く受け止め、自分でこうするんだと、そう言って、最後まで担っていくことですね。ですからそれは大事なことだと思います。でもそれだけが全てではないんです。自分で自分の生き方を選び取ることが、私の人生の根っこにあるわけではないんです。そうではなくて、神様が、主イエスがあなたをお選びになった。このことが私どもの歩みを考える上で、決定的な意味を持つことになります。私ども選ぶことも選ばれることも、それが尊いもの、価値があるもの、そう信じているから、そうしているんだと思うんです。選ぶだけの価値、選ばれるだけの価値があるから、そうしているということです。この学校や仕事は、自分にとって価値があると思うからこそ、それを選ぶ、そういうことをするわけですね。この人には他にない魅力があるかと思うからこそ、数ある人の中からこの人を選ぼう、この人だけを選ぼう、そういうことをするわけです。あるいは試験など一定の基準をクリアして、選ばれる、選ぶということがあるわけです。では神様は何を基準にして私たちを選ばれるんでしょうか。人間的に考えれば、選ばれるだけの価値があるから神様に自分たちを選ばれたんだろう、そういうふうに考えてしまいます。でも本当にそうなんでしょうか。そうであるならば、神に選ばれるだけの価値とは一体何なんでしょうか。ところで16節を見ていただくと、主イエスがどうしてあなた方を選んだのかということについて、記されています。ここではあなた方を選んだ理由というよりも、あなたにはこのように生きてほしいから私はあなた方を選んだんだというんです。ですから主イエスに選ばれるということは、そのまま私たち一人一人の生き方に直接結びついていくということです。あなた方を選んだということは、あなた方を任命したということでもあります。キリスト者の生き方、使命についてここで言及されている、そう言っても良いでしょう。なるべくこういうふうにあなたには生きてほしいんだけれども、そういうちょっとした願い、期待というのではなくて、任命した、任命すると、そうおっしゃるんですから、主に選ばれた人たちの生き方、そしてその命というのは、大変重いものであるということが、もうここですでにわかるわけです。私ども選んでくださった主イエス、そのお方が、私どものために語ってくださった主のご命令、主の御言葉に従って生きるとき、結果としてどうなるんでしょうか。自分の人生は自分で決めるんだと、そういうふうに言う人も、やっぱり一番気になるのは、結局最後どうなるのかということではないかと思うんです。主は約束してくださるんです。それは、実を結ぶということですね。あなた方が私を選んだのではない。私があなた方を選んだ。あなた方が出かけて行って、実を結び、その実が残るようにと。この実を結ぶという言葉ですが、これは第15章初めから今日読みましたけれども、その初めの方でイエス様が、私は誠のブドウの木という例え話をなさいました。その中で繰り返し繰り返し主がお語りになっていることでもあります。もう一度1節から5節をお読みします。私は誠のブドウの木、私の父は農夫である。私につながっていながら実を結ばない枝は皆父が取り除かれる。しかし実を結ぶ者は皆いよいよ豊かに実を結ぶように手入れをなさる。私の話した言葉によってあなた方はすでに清くなっている。私につながっていなさい。 私もあなた方につながっている。ブドウの枝が木につながっていなければ自分では実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ実を結ぶことができない。私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。私を離れてはあなた方は何もできないからである。少し飛ばして8節でもこう言われていますね。あなた方が豊かに実を結び私の弟子となるなら、それによって私の父は栄光を受けになる。主イエスの願いは、私どもが実を結ぶ人生を送ってほしいんだということです。疲れたとか虚しかったとか、そういうことではなくて、もちろん生きていればそういうことはたくさんありますけれども、それでも主イエスからいただく、みなぎる命に支えられて、最後まで歩んでほしいんだと、そう願っておられるんです。ですから5節では、また8節でもそうですけれども、単に実を結ぶというのではなくて、豊かに実を結ぶと、そうおっしゃるわけですね。自分の人生、自分の歩みを振り返ったときに、あ、こんな自分でも一つ二つの実を結ぶことができた。そういうのではなくて、豊かに実を結ぶというんです。それこそ苦労多き人生を歩みながらも、そこで自分では数えきれないほどの豊かさを覚えながら、その命の手応えを感じて生きることができ、そして死ぬことができるというんです。また11節では喜びということが言われていますね。まあ、豊かに実を結ぶことと、この喜び、これは重なるところがあります。これらのことを話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためである。不平や不満、あるいは恐れや不安、そういった思いで心が支配されてしまうのではないんです。豊かに実を結ぶことができたという喜びと感謝であふれた人生を生きることができるように、主は願っていてくださいます。いや、願っていてくださるというよりも、豊かに実を結ぶとすでに断言してくださっているんです。主の確かな約束の中に私たちは置かれているんです。そのために私はあなた方のところに来て働くのだというんです。2節の言葉で言えば、さらに豊かな実を結ぶように私はあなたの手入れをする、あなたの面倒を見る、あなたのために働くんだ。そこまでイエス様は言ってくださるわけですね。で、そうであるならば、豊かに実を結ぶ、豊かな実を結ぶというのはどういうことなんでしょうか。もし今日の聖書の文脈を無視して、この豊かに実を結ぶということを考えるならば、まあ、いわゆるこの世的な、まあ、成功、まあ、そういうことを考える人が多いかもしれませんね。この世的な権力、富、繁栄を手に入れることです。いや、もしかしたら目に見える大きな力や物質的なものに限らず、私どもの心の中に潜んでいる思い、つまり自分の思い通りに生きたいと願い、まあ、全てとは言わなくても、まあ、ある程度それなりに満足して自分が選んだ道を、まあ、生きることができている、そこで満足して喜んでしまっている、それもまたこの豊かに実を結ぶ、そういうことではないかと思うんです。しかし後で改めて申しますけれども、主イエスはここでそのようなことをお語りになっているわけではないということです。で、このことは下手をすると教会の中でも、まあ、成功とか失敗ということにをですね、まあ、口にしてしまう、そういうことがあるのかもしれません。教会の中にも、キリスト者の中にも成功者がいる、失敗者がいる、そんなことを言ってしまうわけです。例えば伝道の実り、まあ、伝道を考えるときに、その結果としてどうなったか、どういう実りが与えられたのか、そんなことを言う場合があります。今年は一生懸命伝道した。そして豊かな実りが与えられた。今年はこんなにもたくさんの信頼者が与えられ、また受選者が与えられた。私たちの伝道は成功したんだ。かたやいろいろ工夫して頑張ったけれども、全くうまくいかなかった。誰も教会に来てくれない。私たちの伝道は失敗だった。そう言って落ち込むことがあるかもしれません。でも本当は失敗も成功もないんです。 数字的にたくさんの方が教会に与えられたとしても、それは神様によって実を結ばせていただいたに過ぎないのです。そこでこそ本当に私たちは謙遜になって神を恐れつつ感謝を捧げるべきなのです。反対に誰も来てくれない、受洗者が与えられない、そういう時もありますね。それは悔い改めるべき点があるのかもしれませんし、神様の大きなご計画の中で豊かな実りが教会に与えられるまでは まだ長い時間を要するのかもしれません。私どもはつい急ぎすぎてしまうことがあるのです。そして実を結ぶということを語るときに大事なことは、誠のブドウの木であられる主イエスとちゃんとつながっているということです。もし主につながっていなければ、どれだけ自分は成功したと思っても、逆に失敗したと落ち込んでしまったとしても、それは虚しいだけなんです。私どもが生きることは主につながって生きることと一つのことです。だからその人の人生は、主につながって生きる人の人生は必ず豊かな実を結ぶんです。実を結ぶだろうというそういう将来的な展望を語っているのではなくて、必ず実を結ぶ、そう約束してくださっているんです。で、このつながるという言葉ですけれども、このつながるという言葉は、10節にありますように、とどまるというふうに訳すこともできます。で、他には、止まるというのは宿泊するということですね。止まる、宿泊する、また住むというふうにも、訳すことが可能な言葉です。主につながるというのは、一部分だけつながっているというのではなくて、すべてにおいてつながっているということです。5節にあるように、主イエスのうちに私のすべてがとどまり、主イエスもまた私どものうちにすべてとどまっていてくださいます。で、このつながるという言葉が、宿泊するとか住むというふうに訳すことができる、そういう言葉であるというのも、これは面白いなと思いました。私も主イエスのうちに住んでいるし、イエス様も私のうちに住んでいてくださるのです。私どもはいつも自分の居場所ですね、それを常に気にして生きているところがあります。例えば将来のこと、進路のことを考えるのも、自分がいるべき場所は一体どこなのか、自分が住むべき場所はどこなのか、自分が立つべき場所はどこなのか、そのことと無関係ではないと思うんです。で、進路とか受験とか将来の話っていうのは、大げさでも何でもなく自分の一生に関わること、そう言っても良いのです。やっぱだからこそみんな必死になるんだと思うんですね。そこで思い悩むと思うんです。でも私どもは自分で自分を探す前から、実は自分の居場所をイエス様から教えていただいているんです。それは主のもとに、主イエスのもとに行こうということです。主イエスのうちの血を待っているということです。イエス様から離れた違うところにいるというのではなくて、いつも主とつながって主のうちにとどまっている、主の中に住んでいる、何も迷う必要はないわけですね。ですから、自分の居場所はどこだろう、立つべき場所はどこだろう、そのことで慌ててしまったり、心が不安でいっぱいにならなくてもよいのです。主イエスとつながってさえいれば、もうそれで十分なんです。再び不安に落ちるということもあるかもしれません。でも、私は誠のブドウの木、あなた方はその枝である、この主の言葉を思い出したらいいんですね。では、自分はイエス様とつながっている、今日もイエス様と共にある、このことを真実のこととして実感し喜ぶことができるのはどのようにしてでしょうか。それは7節にありますように、あなたが私につながっており、私の言葉があなた方のうちにいつもあるならば、そうありますように、主がお語りになる言葉を通して、私はイエス様とつながっているんだ、そのことを心から実感し、また信じることができるわけです。御言葉という霊的な栄養、また霊的な糧をいただくことによって、私たちは力づけられ、また生きる力が与えられていきます。 ところで、主イエスとちゃんとつながりなさい、イエス様とちゃんとつながりなさい、そういうふうに言われますと、さっき子どもたちにもお話しましたけれども、何かこう必死になってイエス様をこう握りしめている、そういう自分の姿をつい思い浮かべてしまいます。何があっても、試練があってもその手を絶対離すわけにはいかない、何としてもイエス様の手をこの自分はぎゅっと握りしめるんだ。でも自分自身の歩み、自分自身の信仰生活を振り返ってみてどうでしょうか。いつもイエス様の手をちゃんと掴むことができていたでしょうか。絶対に主の手を離すまい、そこを意気込んでみたはいいものの、大きな試練や、いや大きな試練どころか本当にちょっとしたことでその手が離れてしまった、そういうことはないでしょうか。あるいは、私はキリスト者なんだから、私はクリスチャンなんだから、ちゃんとしっかりしないといけない、ちゃんと奉仕もしないといけないし、いろいろ頑張らないといけない、そうやって、自分で自分に言い聞かせて、本当にこう責任感を持って真面目に、信仰生活をしていたものの、なぜかこう疲れてしまって、どうもこれは喜びの生活とは言えないのではないか、そういう矛盾に陥ってしまう、そういうことはないでしょうか。そういうことを感じてしまうならば、私たちはやっぱりイエス様がおっしゃったように、取り除かれてしまうんでしょうか。枝のように捨てられ、集められ火で焼かれてしまうんでしょうか。大体そもそもそういう私たちが、弱く罪深い私たちが、なぜ主イエスによって選ばれたのかということです。そのことを改めて考えたいんですね。で、今朝はヨハネによる福音書に先立って新命記第7章の御言葉を朗読していただきました。ここはですね、神の民イスラエルの選びについて語られているところです。じゃあ、なぜ神様はイスラエルをご自分の民としてお選びになったのかということです。もう一度繰り返しになりますけれども、新命記7章の6節から8節をお読みします。あなたはあなたの神主の聖なる民である。あなたの神主は地の表にいるすべての民の中からあなたを選び、ご自分の宝の民とされた。主が心惹かれてあなたたちを選ばれたのは、あなたたちが他のどの民よりも数が多かったからではない。あなたたちは他のどの民よりも貧弱であった。ただあなたに対する主の愛のゆえに、あなたたちの先祖に誓われた誓いを守られたゆえに、主は力ある御手を持ってあなたたちを導き出し、エジプトの王ファラオが支配する奴隷の家から救い出されたのである。なぜ世界のあまたある国、あまたある民族からこのイスラエルが選ばれたのかということです。彼らがどの者たちよりも優れていたからでしょうか。どの者たちよりも力があったからでしょうか。あるいはどの人たちよりも神様に忠実な民だったからでしょうか。そうではないというんですね。むしろどの民よりも罪深く貧しい民、それがイスラエルです。本来ならば真っ先に滅ぼされてもおかしくないイスラエルの民が、なぜか真っ先に神の民として選ばれ、そして宝の民とされました。なぜ神様イスラエルの民をお選びになったのですか。そう尋ねたならば、私はイスラエルの民を愛しているからだ。主の愛のゆえに、主の誓いのゆえに、あなた方を救うという誓いのゆえに、愛のゆえにあなた方を選んだ。それ以外に理由はないんだというんです。そしてその神様の愛というのは大変驚くべきものでありまして、愛されるに値しない者たち、しかも一番愛されるに値しない者たちが、なぜか一番最初に愛されたというんです。私どもが考える愛の概念とは、これは全く違うんです。やがてこの父なる神様のこの驚くべき愛の中で、御子イエス・キリストがこのように使わされました。私は誠のブドウの木、あなた方はその枝である。主は弟子たちにおっしゃいました。最初に申しましたように、今日の御言葉は 十字架を前にした主イエスの言葉です。十字架こそ愛の極み、愛の頂点です。死ぬ必要が全くない罪なきお方が、死ぬべき罪人である私たちのために十字架についてくださいました。なぜかというと、それはキリストにあって神に選ばれたその人の人生、その人生がどれほど素晴らしいものであるのか、この世のしがらみの中で神様さえも見失ってしまうような、そういう生き方ではなくて、主につながって主の命の言葉に生かされることがどれほど頼もしいことであるのか、そしてどんなことがあっても虚しさの虜になることなく、豊かな実を結ぶことが約束された中で、私たちもまた12節17節にあるように互いに愛し合い、また平和を築き上げていく、そのような尊い生き方に見されていることを喜びを持って受け止め、神様のために生きることができる、そのようなものとされるのです。で、選ぶこと、選ばれること、また実を結ぶこと、あるいは成功か失敗か、これは私たちが生きているこの世においていくらでも言われていることです。ある意味選ぶことも選ばれることも成功も失敗もこういうことなんだ、もうある意味いろんな人たちがそれぞれに定義している、分かりきっている、そういうところがもしかしたらあるかもしれません。でも教会はこの世のこととは違うんですね。少なくとも今教会に生きている私たちは、自分で選ぶ生き方ではなくて、主に選ばれて生きることの幸いを絶えず心に留めたいと思います。教会においても、そしてキリスト者一人一人の歩みにおいても、これは成功も失敗もありません。あるとするならば、皆豊かに実を結ぶ、その主の約束に支えられている者たちであるということです。実を結ぶ生活が神様から与えられているわけです。私たちはそのことを信じて愛の技に励んでいくのです。そしてこのことを、心から本当にその通りだ、イエス様あなたがおっしゃる通りです、そういって心から信じ、互いに愛し合う交わりを形成していくこと、それが私たち教会に与えられている使命です。で、このことを自分一人だけ心に留めるのではなくて、教会員同士あるいは家族の中で、私たちは神に選ばれた宝の民なんだ、あなたは神に選ばれた宝の民なんだ、そのことをいつも確認したいと思います。そしてこの恵みを教会は、私たちは人々に述べ伝える使命が与えられています。で、この16節の実を結ぶということですけれども、これはこれまでに語られていた内容とは少し違いまして、で、これは主から選ばれ任命された者として、その使命を果たして、そして結果として実を結ぶということですね。聖書はこの世とは違う選びというものを語ります。誰かを押しのけ、傷つけてまでして自分は選ばれようとする、でも私たちはそういう言い方をするのではありません。あるいは選ばれたものになるために、選ばれるものになるために、自分を見失ってしまうほどに疲れ果ててしまう、そういうことでもないんです。むしろどんなに大きな失敗や挫折をしても、罪を犯しても、それでも神様はあなたを愛すると言ってくださいます。その言葉に耳を傾けるのです。私たちの主は十字架についてくださった主です。私たちのことを友と呼び、友のために十字架で命を捧げてくださったお方です。そうであるならば、私どもがつながっているブドウの木とは主の十字架そのものではないでしょうか。その十字架の愛、イエス様の愛に、また許しにとどまる、そこに主が私たちのうちにおられるということがよくわかるようになるのです。主の十字架の言葉は、まだ神様を知らない人、まだ教会に来たことがない人にとっては大変驚くべき知らせであるに違いありませんし、反対にそんな愚かな話がこの世で通じるんだろうか、そういうふうに言われるかもしれません。でも私たちは主に選ばれたものとして、主から与えられた使命に生きるのです。 16節の最後の任命するというのは、これは立つという、そういう意味の言葉です。立つ、このように生きなさい、互いに愛し合いなさい、そう命じられて、私たちは福音を述べ伝え、愛の実践に励みます。ただそういうところで挫折をし、膝をつき、座り込んでしまう、そういうことが多々あると思うんです。それも私たちの現実ですね。でも主イエスというお方は私たちを選び任命してくださいました。だから何度もそこで立つことが許されるんです。ここで生きるようにと、ここで私の使命を果たすように私たちを立たせてくださるのです。この世的にはお前などもう使い物にならない、そう言われるほどに、幾度も失敗して、そういうことがあったとしても、でも主イエスにとってはそれは本質的な問題ではないんですね。それように私たちにとっても実は大きな問題ではないんです。大事なのは主イエスとつながっていることだからです。五節にありましたように、主から離れては私たちは何もできないんです。言い換えれば、どんなことがあったとしても主から離れなければ、これは何の問題もないことと同じだ、そう言ってもいいんです。主から離れなければ私たちは何でもできるんです。キリストの名によって祈れば願いは叶えられるんです。私の悩みにはもうどうしようもないと絶望しそうになる時が、時として起こります。でも十字架の主とつながっていれば、本当に大丈夫なんです。主イエスから離れてしまったと思っても、見えざる救いの手があなたを捉えているからです。それが主に選ばれ、主に救われている者たちの幸いです。で、このことを本人だけではなくて、周りの人たちもいつも心に留め、励まし合う、祈り合う、それが互いに愛し合うということではないでしょうか。そしてこれは少し個人的な思いがないわけでもないんですけれども、特に子どもたちや若い方たちが小さい頃から家庭や教会の中で繰り返し、今まで申してきましたように、神様に自分は選ばれてるんだ、神様が選んでくださったんだ、その幸いを覚えながら成長してほしいと、そう願います。で、大きくなるということは、その分だけ経験を積むということですけれども、でも経験を積んだからといって、人生生きやすくなったかというと決してそうではないと思うんですね。むしろ年齢を重ねれば重ねるほど生きることの大変さを学ぶのではないでしょうか。少しは大人になれたと思ったのに、どうしてまだ友達や人間関係のことで嫌な思いをしないといけないのか、どうしてまだ勉強しないといけないのか、どうしてこんなにもしんどい思いをして進路や将来のことを考えなければいけないのか、いろいろ考えるわけです。若いのにこんな苦労して、大人になってもさらにまた苦労して、じゃあ何のために生きていくのか、そういう話にもなるかもしれませんね。生きていても大して楽しくないし、希望もないということになってしまいます。でも自分を見失い、自分を否定したくなるところでも、なおこの私を見出し、私を受け入れてくださる方がおられる、私を愛してくださる方がおられる、その私を選んでくださった方がおられる、そのことを覚えていただきたいんです。たとえ自分が闇の中にうずくまるようなことがあったとしても、私にはあなたが見えるんだ、さあ光の中を一緒に歩もう、そう言って手を取ってくださるお方がおられるということです。なぜなら私たちの神様は十字架についてくださった愛の神であり、許しの神であり、そして復活してくださった命の神、また希望の神であられるからです。また誤解していただきたくないのは、私とも自分で何かを選ぶことを全くしてはいけないのかというと、決して そんなことはないんですね。悩むこともあるんでしょうけれども、自分の意思でいろんなことを選択する、選んでも良いのです。でもそれは自分の意思であると同時に、私とつながっているイエス様の意思でもあるということです。だから祈りつつ歩む、神様とイエス様と相談しながら歩む、絶えず祈るということですね。また主につながっているということは、先ほど申しましたように御言葉を通して学ぶということを申しました。ですから、 御言葉に聞きつつ、また祈りつつ歩む。そしてそのことを私たちは日曜日の教会礼拝の中でこれはいつも一緒にしているわけです。何よりも信仰というのは、私を選んでくださった主イエスを私自身もまた感謝して、このお方を救い主として受け入れます。私もイエス様を選びます。この道を行くことを選びます。そうやって信仰を言い表すことでもあります。私もまた主イエスを選ぶ者、主を信じる者へと導かれるわけです。そして最後に、選ぶというのは時に自分の思いを超えたものを選んで、それを受け止めなければいけない、そういうことがあるということですね。私をキリストにおいて選んでくださった神様が私をこの世に送り出してくださるわけですが、その場所が全然こう期待した場所とは違っていた、思いもしなかった場所だった、そういうことはよくあるんだと思います。やっぱちょっと違ってたから、その場所からちょっと離れよう、違うところに行こう、そういう選択ももちろんあると思いますが、でもそこにあえてとどまる選択もあるということですね。でも先ほど申しましたように、主イエスとつながっていれば大丈夫なんです。主イエスの中にとどまり、主の中に自分の居場所を見出すならば、私とも驚くべき仕方で主が共におられる、その恵みを味わい、そこでもその場所においても豊かな実りを実らすことができる、そのようなものとされるのです。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたはこの日もキリストにあって私たちを選び、ここに集めてくださり感謝をいたします。選ぶこと、選ばれることに心悩まされることの多い私どもですが、神様が私を選び、罪から救い、そしてご自分のものとしてくださっています。また実りある人生が与えられていますから、最後まで望みを持ち、安心してあなたの御言葉に従い、愛の業に励むことができますように、いつも主イエスにつながっていることを御言葉を通して知ることができますように、御霊を豊かにお与えください。祈りつつ、神様にますます信頼を置く中で、あなたの御心をよく悟り、また具体的に歩むべき道を選び取ることができますように、どうぞ私たちの歩みを始めから終わりまで守り導いてください。主イエスキリストの御名によって感謝し祈り願います。アーメン。